皆様こんにちは。今年は寒暖の差が激しく、例年より桜の開花が遅れていましたが、ようやく咲き始めたようです。それでは広報王子4月号をお送りします。今月の表紙、3度目の春だけです。菜の花が4月の風に揺れています。あの日から3年、震災を忘れない。甚大な被害をもたらした平成28年熊本地震から今年で3年。時間が経つにつれ、その記憶やその時の思いは風化していくかもしれません。しかし、震災から得た教訓は風化させてはいけない。あれから3年が経過する今、私たちには何ができるのか。東日本大震災と熊本地震を経験した防災士の山本明日香さんに話を聞きました。消防士山本明日香さん、引きのみ。熊本地震でいち早く避難所に駆けつけ、運営に尽力、仕事と育児をしながら防災士としても活躍。地震から得た教訓を生かし、地震直後は日々を乗り切るために必死で、この状況で何が最良か知恵を出し合い、もっとこうしておけばよかったと考えたり、普通の毎日のありがたみを感じたりしました。全国からの物資提供やボランティア、声をかけ助け合う地域住民同士のつながりなど、たくさんの大切なものにも気づかされたと思います。生活が元に戻ってくると、どうしても震災について考える時間が少なくなり、防災と聞くと構えてしまう人も多いと思います。でも、地震を経験している私たちだからこそ、マニュアル通りではない、一人一人に合った日常の備えができると思います。例えば、避難所では、高齢の人がトイレに連れて行ってもらうのは悪いからと、トイレに行かないよう水も飲まず、脱水症状になることがありました。状況によっては避難所に行かないのも一つの選択肢。そのためには何を準備すればよいか考える。震災で感じた思いを忘れず、想像して日々の生活の中で備えることが大切です。一人一人が防災の担い手。防災と聞くと力仕事などをイメージする人が多いかもしれません。災害の時、力仕事などは自衛隊や消防署が行い、私たちの拠点は多くの場合避難所になります。生活の場である避難所では、男性、女性、子ども、それぞれの視点で知恵を出し合うことが大切です。またもし日中に災害が起きたら、対処できるのは家にいることが多い女性や子どもたちです。震災を経験した私たちだからこそ、一人一人が助け合い、助けられる防災の担い手になるという意識を忘れないことが大切です。家族で話そう防災のこと。夜間に発生した熊本地震では、多くの人が、家族が家にいる状況だったと思います。災害はいつ起こるか分かりません。日中、家族が離れた状況で災害が起こったら、どのように連絡するのか、どこに集合するのか、大切な人と生き延びるために経験を生かして想像することで、今できることが見えてくるはずです。町では全世帯にハザードマップを配布しています。このマップは危険箇所や避難場所、非常用持ち出し品のリストなども掲載しています。これを使い、災害から身を守る方法を家族で確認しましょう。難しいことはありません。家族でマップを広げるだけで対話の時間ができます。地震のつながりが大きな力に。災害発生直後、自衛隊、消防署、消防団、役場などの公的機関は全力で災害対応に当たります。しかし、災害が大規模であれば、全てに対応することは困難です。自分でできることを自分で行うことで、もっと支援を必要とする人に支援が行き届きます。自分ではどうすることもできず、公助が間に合わない場合、共助が必要不可欠です。共助で大切になるのは、情報を交換すること。 隣に誰が何人住んでいるのかわからなければ助けようがありません。自分たちの地域を自分たちで守るための任意の防災組織、自主防災組織。町では現在62団体組織されています。こういった場で顔の見える関係を作ることでも、いざという時に助け合うためのつながりができます。日々道ですれ違う時に挨拶を交わすことだけでも地域の防災力向上につながります。避難所では情報を見えるように書いて設置避難者が安心できるよう工夫していました。一つでもできること、災害はいつどのように発生するか分かりません。それぞれの立場や状況によってその時の一番望ましい行動も変わります。私たちの強みは震災を経験していること、こんな時はどうするか想像して今から備えることができます。地震で感じた思いを忘れず、普段の生活の中でできることから防災対策を見直す。熊本地震ではできなかったことが何か一つでもできるように、もしもの時大切な人と生き延びるために震災を忘れず経験を生かしてできることから始めませんか。高尾の自主防災組織。高尾の区長兼防災士船井誠樹さん。高尾の平成25年に自主防災組織を結成し、当初は災害に備える活動ができているか不安に思うこともありました。熊本地震で停電の中、20人ほど公民館に集まり、防災倉庫の準備や訓練の成果もあって、すぐに発電機を稼働し明かりがついた時、誰かに言った、自主防災会を作っていてよかったねという声に救われました。いざという時に助け合える基盤づくりは継続していかなければなりません。また住民の皆さんと協力し助け合うためには、まず自分のことは自分で守ることを徹底していないと人を助けることはできないと強く感じました。これからも普段から住民同士が支え合える地域にしていきたいです。毎年恒例のそば打ちなど、災害時でも顔の見える関係づくりを続けています。熊本地震大津町復興シンポジウム。日時4月14日日曜日午後1時から3時。場所町障害学習センター文化ホール。内容DVD による地震の追体験記念講演、災害時の避難所運営と各地区での備えなど、その他、託児も行います。これは、記念講演は熊本大学准教授、竹内由紀子さんです。問い合わせは、総務課地域安全係、電話番号096-293-3111です。菊池地域合同特集、おすすめの行楽スポットに出かけよう。春の行楽シーズン、おすすめのお出かけスポットを各市町の広報担当者が紹介します。大津、大津昭和園、菊池郡大津町室1249番地。ツツジの名所、世界中から集められた15種類約4万本のツツジが咲き誇ります。4月中旬から5月初旬は、久留米ツツジや霧島ツツジ。5月初旬から中旬は、平戸ツツジや桜投げが見頃を迎え、シーズン中は訪れるたびに違う種類のツツジを楽しめます。桜も多く、4月初旬からお花見客で賑わいます。園内には芝生広場やブランコ、アスレチック遊具などがあり、子どもとのお出かけにもぴったりです。園内を歩きながら桜や色とりどりのツツジを眺め、春を感じてみませんか。イベント情報です。大津ツツジ祭り。江戸時代の宿場町を再現した子どもたちによる武者行列やパレードなどが大津町役場周辺を練り歩きます。昭和園では満開のツツジの中、ステージイベントや出店が並びます。毎年4月中旬頃に実施されます。時、4月21日日曜日午前10時から午後3時30分。駐車場開場時間は午前8時から午後10時。 問い合わせは大洲つつじ祭り実行委員会、電話 096-294-2877 です。菊陽阿蘇熊本空港。阿蘇熊本空港は勇気を背景にした飛行機を撮るために多くのカメラマンが集まるスポットです。間近で発着を見るなら障害物がない滑走路北側がおすすめ。家族や恋人と一緒に夕空に浮かぶ飛行機を見に行ってはいかがですか。毎年フォトコンテストも行われています。10月中旬には空の木フェスタを開催。滑走路を歩きながら夜明けを迎える Now We Walk や普段立ち入ることができない空港制限区域内バスツアーなどが行われます。現在創造的復興のシンボルとなる新ビル建設が進められており、校内の混雑が予想されます。お越しの際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。イベント情報です。ソラノキフェスタ2019 in 阿蘇熊本空港。ランウェイウォークやバスツアーのほか、空港事務所見学や税関、植物貿易所見学など見学体験イベントが満載。日時や内容は変更になる場合があります。開催情報は阿蘇熊本空港ホームページをご覧ください。時10月中旬。問い合わせは熊本空港事務所総務課、電話 096-232-2853 です。菊池 UFO の里止水公私公園。菊池市止水町豊水3381。孔子像を祀る四聖帝や三国志の物語を描いた美しい回廊など本格的な中国宮廷様式が採用された異国情緒漂う公園です。毎年11月3日には孔子の遺徳を偲ぶ中国の儀式を再現した最高大典をメインとした止水秋祭りが開催されます。広いグラウンドや遊具もあり、家族でのピクニックも開催。園内には学問の神様である孔子の像や傾斜が急で滑らずに渡りきると志望校に合格すると言われる合格橋などがあり、合格祈願スポットとしても注目されています。公園の東側菊池電車廃線跡には桜が植えられており、毎年3月下旬頃には美しい桜並木を見ることができます。イベント情報です。菊池マルシェ。県内外からカフェや雑貨店、アンティーク店、ハンドメイド作家など人気店約100店舗が大集合。市内中学校吹奏楽部の演奏などステージイベントも盛りだくさん。ミニ SL や乗馬体験など子どもから大人まで楽しめるマルシェです。時4月28日日曜日午前9時から午後3時。問い合わせはカフェ雑貨 BB、 電話080-9106-7416です。孔子。孔子漫画ミュージアム。孔子氏三好1661-271。戦後の貴重な漫画や昭和の大ヒット作、近年の人気作品など1万5000冊もの漫画が一日中読み放題。ゆっくりくつろいで漫画を読むことのできるキューブゾーンは木のぬくもりがあふれ、家の押し入れで漫画を読んでいる気分に浸れます。お気に入りの一冊を探してみませんか。イベント情報です。ワークショップ。毎月漫画のことを学べるワークショップを開催しています。4月のメニューはスケペン体験教室、カブラペン、ジーペンなどプロの漫画家も使う道具で絵を描いてみませんか。時4月21日日曜日午後1時30分から3時30分。選択10名。材料代として別途200円が必要です。孔子漫画ミュージアムの開館時間は午前10時から午後6時。休館日は月曜日。祝日の場合は翌日となります。毎月月末、土曜、日曜、祝日を除く。大型連休中や年末年始はお尋ねください。入場料は小学生以下無料、中学高校生100円。 大人300円となっています。電話 096-273-6766 です。他にもあります。立ち寄りスポット、おすすめは行楽スポットだけではありません。ちょっと一息立ち寄ってみませんか。大津道の駅大津、通称ミルクロード入り口に位置する道の駅。大津町特産の辛いもを使ったお土産品やお菓子なども販売しています。おすすめスイーツ、大津町の伝統菓子銅線糖をトッピングした裏メニュー、辛いも銅線糖ソフト。5月6日月曜祝日まで芋チップスを無料トッピングしています。これからここを訪れる人へ一言です。トッピングのペーストは町の辛いもを使い、無添加無着色。この店限定の味をぜひご賞味ください。唐揚げ職人店長、重村博士さん。大津町大和田七味池の水759、電話 096-294-1600、 営業時間は午前9時から午後6時までです。菊陽、菊陽町総合交流ターミナル3フロア、農産物直売所、温浴施設、レストラン、トレーニングジムなどの複合施設として昨年10月にリニューアルオープンしました。おすすめランチは地元で生産された野菜を使用したカニタ監修の健康メニューを提供しており、ヘルシーかつ満足感のある食事が楽しめます。これからここを訪れる人へ一言です。新鮮野菜をふんだんに取り入れた美味しい食事を食べて、温泉に入って日々の疲れを癒してください。株式会社サンクレア石橋拓也さん、菊陽町原水5359、電話 096-232-8690、 営業時間は午前9時から午後9時までです。菊池道の駅取水養生市場、安全無農薬有機栽培無添加など安全安心な食にこだわった品揃え豊富な道の駅。その日の朝に摘み取った野菜や惣菜、田舎餅、団子などの人気商品です。おすすめ弁当、道の駅弁は品切れするほどの人気商品。3月21日から春の道と駅弁フェアとして新作弁当が並んでいます。4月21日日曜までの期間限定販売です。これからここを訪れる人へ一言です。新作弁当のアンケートに答えると抽選でこだまスイカなどが当たります。ぜひお立ち寄りください。支配人永田秀則さん、菊池市止水町豊水3393、電話 096-838-6100、営業時間は午前9時から午後6時までです。甲子隅っこの台所、甲子市総合センタービーブルの隅っこにあるレストラン、地元の人たち手作りの栄養満点の食事で心も満たされます。おすすめランチはリーズナブルに楽しめる日替わりランチはすぐに品切れになることも、食後のコーヒーやソフトクリームなども人気です。これからここを訪れる人へ一言。食材は甲子産のものにこだわり、栄養バランスにも気を使っています。手作りの味を楽しんでください。代表吉村明子さん、甲子市福原2922、電話 096-285-9981、 営業時間は午前11時30分から午後4時までです。